タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです。今日はメールをいただきましたんで、それをご紹介するのと、はい、あとは、はい、私の知ってる方なんですけど、はい、今展覧会開催中ということで、そちらをご紹介するような感じでお送りしたいと思います。
はい、はい、半助です。はい、今日はあれですね、高野さんの気になるアーティスト紹介第1弾的な形で、アーティストさんをご紹介がありますので、
はい、
非常に楽しみにしております。
はい、
はい、
そうですね、はい、まあ、先週からの出来事といえば、う
ん、はい、
なんといってもツイッターを始めてしま
ってついに巻き込んじゃいました、ね、
ついに巻き込んでる、うん、どうしようと悩むこと1週間ぐらいですねなんかついに始めてしまいまして、
うん、
でもまだまだね、うん、なんでしたっけ、フォローしてる人が少ないので、
うん、
どういう広がりになってくるかなってのはよくわかんないとこなんですけど、
おー、なるほど、うん、
うん、プロフィール写真とかもね、追加したり、
うんうんうん、
細かいことやってたりしてたんですけど、
うん、結構、まあ、でもいろいろ見て、はい、こうなんだろう、一回とりあえずいっぱいフォローしてしまうっていうのは一つかもしれないですね。
そのフォローする先っていうのがね、いまいち出てこないっていうか、こう、うん、なんかリンク先っていうか、
うんうん、
どこを見ていいのかさっぱりわかんないというか。
ああ、ね、う
ん、まとまったここの人見るといいですよみたいなおすすめのなんかこう、
はいはい、
ページとかがあんまりないなと思ったんで。
ああ、ぼちぼちなんかいろいろ出てきてるはいるみたいですけどね、こういう人フォローするといいかもみたいな、うん、おすすめの一覧みたいなのは何箇所かで見かけたと思うんですけど、あとはだからなんだろう、フォローした人がフォローしてる人のリストを見てるとか、あとはそうですね、フォローされてる人のフォローリストを見るとか、だいたいそのなんだろう、フォローしてる人を知っていればだいたいこんなのフォローしてるんだろうなみたいなので、
うんうん、
ある程度想像がついたりするじゃないですか。
うん、
だからそんな中から、まあ、自分に合いそうな人をとりあえず片っ端からフォローしてしまって、
うん、
でそうするとつぶやきがどんどん見えてくるわけじゃないですか。
はい、
でその中でこう自分に合う合わないでフォローをやめちゃうっていう、うん、だから僕も一時は100とか200まではしなかったですけど、100超えるぐらいになるともう何が何だかわけわかんないですよ。
そうですよね、
ものすごい量入ってくるんで、
うん、
でそんなのもあってこう絞っちゃったりしたんですけどね、
うんうん、まあ私 iPhone にもこれ入れてるんですけど、
うん、
やっぱりなんかミクシーより全然見る回数が増え、こっちの方が多いですね。
ああ、そうですね。
パッと見れるし、
うんうん、やっぱりその140文字っていう、こう制限がある中でのなんだろう、書き込みだからすごくこう伝わるというかね、
伝わるね、うんうん、第一印象でこうね、どんどん皆さん言っちゃってる感じなんで、
うんうん、なるほど。
まあでも結構、うん、細かいネタをどんどん出していく感じなんで、
うん、
肝心のなんか自分のもともとやってたブログとか、
うん、
道の方とかが全然おろそかになってしまってどうしようとか今
確かに、うん、ミクシーは食われちゃうでしょうね、これツイッターのね、
うんうん、
まあ自身で持ってるブログとかっていうのはね、やっぱりその方向性とかそういうものがある、うんうん、でしょうから、あれですけど、ミクシーとかとちょっとバッティングするような部分もあるし、その、うん、なんて言うんだろう、うん、やっぱちょっと違うメリットというかね、なんかミクシーはもう食われちゃうんじゃないかなっていう気はしますけど、うん、
なんか固有でね、だいぶなんか縛られてるような雰囲気があるので、自分もコミュのね、管理人とか、うん、やってるんですけど、
あ、そっかそっかそっか、
うんうんうん、まあ それでなんか盛り上げなきゃとかすごいミクシーで考えちゃうんですけど。
ああなるほどね。
ツイッターはそんなことないんでね。
うんうんうん。
まあそれは気楽かなと思いますよね。
そうですね。だからなんかそのミクシーにある特有のね、そのなんだろう、うん、足跡とか、そのコミュニティとか、そういった部分を全部なんか取っ払ってしまって、
緩い感じはね、してますよね。
だからなんかコミュニケーションの取る場所っていうよりは、なんか。いろんな人の中からヒントとかね、その情報を集めるための場所というかね、そんな感じはしますけど、
はい、
うん、
なるほど、勉強します。
はい。ということで、そのツイッター経由でこの番組をお聞きいただいているというのを分かりました、はい、ミリアクーニャさんからのメールのご紹介からいきたいと思います。はい。ということで、ツイッターの方でね、私の方にメッセージをいただいたミリアクーニャさんからメールをいただいているはずなんだけど届いていなかったということで、はい、先週お伝えしたところ、はい、早速もう一度送っていただきまして、
ありがとうございます。
はい。じゃ、高野さんの方からご紹介してください。
はい、はい、ではですね、最初の文ちょっと読ませてもらいましょうかね。まあちょっとどうでしょう、はい、ちょっと長めなんでね、
はい、
あれですけど、じゃあちょっと最初の方は読みたいと思います。
はい、
はい、はじめまして、そしてこんにちは、リスナーです。ミリアクーニャさんがね、そういう風に書いてくださって、
はい、
で厚かましくもお願いのお手紙ですということで、はい、
うん、
まあ、第1回からずっとね、感じてたことを書いてくださってるんですね。
はい、
はい、で、まあ、もう高野ブックもね12回3回になってますんでね、
うんうん、
写真がメインということで、ミリアクーニャさんは、
うん、
なんとこの高野ブックに載ってる写真をですね、
はい、
モニターでフルスクリーンまで広げていただいて、
はい、
スライドでね見ていただいてるっていうことで、
はいはいはい、
なんとすごいことをしていただいてね、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、そうですね、これなんか写真を見て語ろうというのをテーマということでやっていたんですが、まさか本当にそこまでしていただいてるとは思っていなかったので、ね、ちょっとびっくりしましたが、
そうですね、聞く前にね写真をダウンロードして、
うん、
スライドソフトに組み込んで、
うん、
ブラックバックにしてフルスクリーンで見ていただいてると、
うん
うん、すごい。お、私もね写真選ぶときは、はい、うん、アドビの、何でしたっけこれは、アドビのブリッジっていうのに、
あ、はいはいはい、
で結構スライドショーで見たりしてるんですけど、
うんうん
うん、そうやってねまた見ながら聞いてくださってるということでね、
はいはい、
本当ありがたい限りですね。
本当ですね、ありがとうございます。は、はい、
ね、それでまあミリアクーニャさんが、うん、ご覧になってるモニターっていうのが、うん、結構大きいサイズのね、
うん、
1インチのワイドモニターっていうことなので、
はい、
はい、ここのね高野ブックのブログに載せてる写真っていうのは結構それだとギジャギジャになってしまうんではないかとね、
う
ん、
そうでしょうね、はい、うん、
うん、まあ細かいサイズのことを言いますと、
うん、
長い幅が640、
うん、
縦が480ぐらいでいつもアップさせてもらってるんで、
はい、
うん、まあ私のこの小さい17インチぐらいだったらまあ見れるかと思うんですけど、
はいはい、
まあ、あのミリアクーニャさんがお持ちの大きいスクリーンだとだいぶこう荒れるんじゃないかと思うんですよ。うん、
そうですね、まあ、21インチにフルサイズにしようとするとちょっと厳しいサイズですよね、うんうんうん、
でまあ、あのフォトスクランブルもねずっと聞いていただいてて、
うん、
でまあ、あの半助さんがね載せてらっしゃる写真なんかもっと大きい解像度でね、
うん、
載せてるんで、まあ、そっちの方が見やすいっていうことなんですよね、うん、
あ、はい、ですねこれはごめんなさい、さっきのちょっと説明を補足すると、
はい、
タカノブックラジオとフォトスクランブルのブログに関しては、実サイズはスクランブルポテトと同じサイズなんですね、
はい、
ただ、サムネイル表示をしているのでその半分ぐらいのサイズになっちゃってます。
そうですね、うん、パッとあのブログをね最初に見ていただいたときはそうなってますね、
はい
はい、
なので、クリックしてもらうと、スクランブルポテトと同じサイズでご覧いただくことができるんですが、
はい、
まあでも21日に全部広げようとすると、
うん、
この、拡大したサイズでもちょっと厳しいのかなっていう感じはしますが、
うん、
まずですねこれはねちょっと話が随分遡るんですが、
はい、
まずフォトスクランブルのブログが一番最初に立ち上げたんですけど、
はい、
ま、あの、なんて言うんだろう、もちろんその写真を見てもらいたいっていうのはあったんですが、どちらかというとその話題にしているもの作品を見てもらうというよりは、うん、その話題にしているものの写真っていう部分で、うん、
はい、
要は言葉だけでこう伝えきれない部分っていうのを補足としてこう上げるためのブログだったので、
うん、
やっぱりその枚数いろいろ載せたい時もあるだろうということでサイズをちょっと制限しちゃったんですね、
うん、
でレイアウト自体もこれ始めた頃まあそろそろもう一サイズ上ぐらいのサイズにっていう時期ではあったんですけど、
はい、
まあ無難なサイズ横幅というかねサイズにしてしまっているのもあって、まあサムネイル表示をしようということにしちゃったんですよ。でスクランブルポテトのブログの場合は話していることというよりもこっちを今度ネタにしようかなと思ってたので、ちょっと大きいサイズこれはね、まあその番組の内容自体っていう問題もあったんですけど、
うん、
やっぱりそのサイズのことはちょっといろんな人から話をされまして、まあミリアクーニャさんと同じようなご意見は、何人かの方からいただいてたりしたんですね、うん、
はい、
で、どうしようかなとは思っていてちょっとまずそのポテトで試してみようと、
はい、
ちょっとこの横幅を広げて、
うん、
サムネイルじゃなくても原寸でそのまま一覧にしようという感じで、まあ、ポテトの方はしているんですが、まあ、先ほどもお話しした通りそのお話しした内容でこう何点も写真載せようとするとこのサイズだとちょっとやっぱ厳しいですよね。
そうですね、
うん、っていうのもあるのでちょっともう少し検討はしますが、はい、まあ、まずでもタカノブックにこの番組に関してはねやっぱその写真を見て語ろうという部分もあるので、
はい、
この番組のブログをまず先行してちょっと考えていきたいなとは思っておりますのでしばらくお待ちいただければということで、
はい、
はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、で、まあ、あの私この、高 高野ブックラジオ始める前に、まず高野ブックブログというのを始めてまして、
はいはい、
あのそちらの方では原寸大というか、うん、かなり大きめの写真、横幅700ぐらいまであるんですけど、
そうなんだ、はいはい、
うん、そういう大きい写真を、ね、載したりしてたんですよね、うん、
はいはいはい、
うん、それで、まあ、そっちの方もね、ミキア君さん後でご覧になっていただいたということでね、
あ、本当、
うん、メールいただいたんですけど、
はいはいはい、
まあ、私はそっちの方はかなり大きい写真でね、
うん、
写真だけで見せたいっていうのがありまして、
うんうん、
でまあ、やっぱりさっき半助さんがおっしゃってたようにこっちの方は話中心なんで、
うん、
まあ、でも、まあ、今の、ね、形だと、まあ、ブログとしてはかなり見やすいとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、ミラクーニャさんみたいにこういう風に、ね、ご覧になってる方もいらっしゃるっていうことなんで、
うん、
もうちょっとサイズどうにか、ね、した方がいいかなっていうのは、
う
ん、
そうです
ね、思いましたね。
だから、はい、例えば、まあ、ちょっとこれ横幅もちょっとちゃんと入るような形にして、メインの写真をなんか1点2点決めて、まあ、いくつか載せたいときはちょっとサイズ小さくなっちゃうけど、今までみたいな形にするとかっていうのは、ちょっとやり方は考えましょうね。
はいはい
はい、はい、
そうですね。まあ、フォトストリームサイトもあるんで補正をしていただけたらということも書いていただいてまして、
うん、そうね、これもね、うん、ちょっといろいろと考えてはいるんですけど、まあ、フリッカーとかね、カメラメーカー各社そういった画像ストックサイトというか、写真アップロードできるようなサイトがいくつもあるので、それらを併用するというようなやり方もあるかなとは思っているんですが、
は
い、
まあ、私はオリンパス一辺倒なのでは
い、はい、
オリンパスにね、フォトパスっていうそういう
ありますね、
ミッチサイトがありまして、
はいはい、
まあ、そちらも今回ねちょっと改めて見てみたんですけど、
うん、
これもねやっぱりスライドショーがいろんなタイプですね。なんか時計タイプとかスライドタイプとかカードタイプとかいろいろありまして、
うん、
まあ、スライドショーもね、
う
ん、出てくるスライドショーで出てくるのはそんなに大きくないんですけど、
うん、
そこからまたダウンロードしてもらえるっていうことにはなってますね。
なるほどね。
まあでもそのダウンロードもね、そのあ、ごめんなさい、音流れてますかね。流れてないね、
うん、
このダウンロードもなんか使用目的をいちいち書くようなことになってるんで、
ほう、
まあ、まあやってみないとちょっとね何とも言えないとこなんですけど、
うんうん、使用目的っていうのは、
例えばこのダウンロードのページを押すとですね、
うんうん、
これを写真を何に使うかっていう、
うん、
どういうんでしょう、この写真を何に使いますかっていう、
うん、
同意書とかですね、
ほうほう、
まあ、メールアドレス書いたりとか、
うん、
ご利用目的を30文字以内で書いてくださいとかですね。
それが何、うん、その写真をアップした人にこういう風に使えますよっていうのが届くようになってるってこと、
そうだと思うんですよ、これは。まあ、これを書かないとダウンロードできないっていうことになってますね。
はいはいはい、
うん、まあこれもありますんで、
うん、
まあね、さっきのミラクオニャさんみたいに大きな写真をダウンロードしてっていう時にいちいちこれをやっていただくのも大変かなと思ったりはしてるんですけどね、
うんうん
うん、まあそうですね。でもこれだとね、なんか気に入った写真いろいろプリントもねでしてもらえたりするし、
うんうん
うんうん、これはまたいいことではあるんですけどね、
うん、まあちょっとここら辺、まあ、外部のそういうサービスも含めてちょっと早急に検討して何か方法を変えていきたいなとは思います、はいはい、いやなんか本当にねこういうふうに、写真を見ていただけてるっていうのが分かって、
そうですね、びっくりしましたね、う
ん、すごい嬉しいメールでしたよね、はい、
でまあその関連でですね、うん、私この高野ブックラジオの方のブログでは、
うん、
よく写真に署名を入れると入れると思うんですけど、
はいはい、
それをこの高野ブックブログの、
うん、
ラジオブログの、アドレスにしてるんですね、
うん、はいはいはい、
は うん、それもやっぱりあのスライドショーで見るときにかなりちょっと邪魔な感じ、邪魔な感じということで、
はいはいはい、
うん、でまああのそのアドレス容器についてですね、はい、あのミラクーニャさんが実際やられてるのも拝見したり、
う
ん、
はいはい、
まあ、他のサイトもいろいろ見たりしてるんですけど、
うんうん、
まあ、このなぜアドレス表記にしてるかっていうとですね、
うん、
まあ、あのよくあの画像検索とかって画像でこうページにたどり着ける方もいらっしゃるかと思うんですよ、
はいはいはい、
画像だけパッと見てはこのサイトになるんだろうなっていう、
うんうんうん、
こともあるかと思うんですよ。そういう時にね、うん、あのただ例えば高野しか書いてなかったか、
はいはいはい、
書いてなかったら高野なんていっぱいいるわけなんです、
うんうんうん、
いっぱいいたりね、どういう作家なのか全然わかんないんですよね。
あ、なるほどね、
うん、でまあこれはそういう情報の一つとして、
うん、
あのそのアドレスを書いておくことで少しそのサイトにね、
うん、
近づきやすくできるかなということで、まあ、そういうふうにもしてるんですけど、ね、
なるほどね。いや、ね、そんなとこまで思いつかなかったそうか、画像検索、うん、使われる方もやっぱりいらっしゃいますもんね。
かもしれないなっていうの、うん、まあ、あまり多くはないとは思うんですけど、
うん、
でまああのね、せっかく署名っていうのもなかなかどう入れるか難しいんですけど、
うん、
この長い署名をどのように画面に配置するかっていう遊びも結構
はいはいはい、縦だったり、ね、横だったり、工夫されているみたいですが、まあ、この署名に関してはね、これもやっぱいろいろ言われてしてまして、うん、まあ署名なんかいらないんじゃないのって言われたこともあるんですが、これもまあフォトスクランブルの最初の頃に遡るんですが、まあフォトスクランブルのブログはこう今はもうほとんどねスノーさんが頑張って、記事をアップしてくれているんですが、当初はまあみんなでこう写真をいろいろ上げたりとかしておりまして、そんな中でこう、まあね、プロの写真家であるスノーさんの写真と、まあ、僕の写真が一緒になってどっちがどうしたか分からないようなことになっ、うん、もうちょっと申し訳ないなっていうのもあって、まあ、スタートの時期からですね、この何か誰が撮ったものだか分かるようにしようっていうのは言ってでこうつけ始めたんですね、うん、でまあスクランブルポテトもいらなっちゃいらなかったんですけど、うん、なんかその流れでこうくっつけてるっていうのがあるのはあります、
うんうんうん、あの文字はなんか結構手書きっぽいけど実は本当なんですかね。
あれ本当です、う
ん、
はい、
ね、なんか手書きっぽいってねあれですけど、うん、かっこいいね、あの署名ですけどね。それいろいろね、あの写真に合わせて結構透明度とか変えてらっしゃるなというのは、
うん、よく見て、そうそうそう、だから入れてこうなんだろう、見てもらいたいのは写真だから、うん、結局そのサインはなんだろう、よく見たら書いてあるなぐらいでいいかと思って途中から変えましたね、うんうんうん、だからそれもいろんな人から言われた時に、うん、とあそうか別にくっきりはっきり出なくてもいいのかとかっていうので、
うんうん
う
ん、
あのね最初の頃はねわざわざ反転させて、なんだろう、こう曇天の白っぽい空のところに入れる時ってもう全然見えなくなっちゃうから、わざわざ反転させて黒にして載せたりとかね、そんなこともしてたんだけど、
うんうんうん、
まあ、まあいらないっちゃいらないかみたいな途中で思ったりもしたんですが、なんかね、うん、これ入れてアップしてなんか完成みたいな感じがもう、
そういう締めっていう意味もありますよね。
うん、なんかね、うん、で、こうなんだろう、うん、写真がこうネット上にこう溢れてきて、
はい、
いて、うん、その中にこう溢れさしてる自分っていうみたいなのもあって。うん、じゃあそんな中でね、こう入れることでこうなんだろう、後で見た時に
うん、
こんな写真上げてたのか俺みたいなのね、
うんうんうん、
それがなんだろう、サインもなくこう、
うん
うん、ひたすら載せまくっているのとはちょっと違うというかね、
そうですね、
こう、うんうん、あくまでこのばらまいてるのは自分ですという、なんだろう、うん、責任というかね、
はい、
そんなのもちょっと最近は思ってはいて、外す取っちゃうべきかつけとくべきかっていうのは未だに悩んではいるんですけど、
うんうん、でも先に対してはすごいよく合ってるサインだと思うんでね、うん、うん、取らないでもね全然いいと思うんですけどね、うんうんはい、
ちょっとそこら辺はね、だからその高野さんみたいにアドレスをつけてその画像検索して画像だけこうね見つけた人にブログを見てもらうっていうところまで頭が回ってなかったんで、
あ、
まあ、単純にサインだけなんですけど、
うん、
まあちょっとそこら辺ね、我々としてもその写真をこう番組を通して見てもらえてるというかね、その写真を楽しんでいただけてるという部分は頭の中に入れて、今後そのサイズとかその署名に関してもちょっと考えていきたいなと思っております。どうもありがとうございました。
ありました。
これからもよろしくお願いします。
ちょっとね、はい、いただいたメールそのままではなかったんですけど、ちょっと予約する形になりましたけど、
はい、
はい、もうありがとうございました。
ありがとうございました。そうだ、はい、ツイッター始めたのがミリアクーニャさんのフォローしてみ、
いやまだそれがまだできてないんです
よ。そうなんだ。
でこの後させていただきますので、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、続きましては、今回これずっとねこの番組始めた時から、私としては取り上げてもらいたいなと思っていたのの一つで、こう、はい、高野さんがこう、気になっているアーティストさんとか、高野さんの好きなアーティストさんかな、
はい、
をなんか紹介していっていただきたいなと思っていたんですが、今回、
はい、
お一人の方から許可をいただいてご紹介できるということで、
今日ご紹介させていただくのは、
はい、
井口俊夫さんっていう方ですね、
はい、
カタカナで井口俊夫さんと書く方なんですけど、
あ、これはあれなんだ、カタカナでこう、はい、表記
す、そうですね、
うーん、
私もお会いしてから、
はい、
いろいろ年賀状やらお送りしたんですけど、
はいはい、
全部カタカナで書いて送らせていただいて、
へえ、あ、そうなんだ、
はいはい
はい、
この方なんですけど、
うん、
現在ですね、清里フォトミュージアムというところで、
は
いはい、
うん、
清里現代彫刻展というのを開催されてまして、はい、これはグループ展なんですけども、
うん、
それに参加されてるということで、う
ん、
今日はぜひ見に行っていただきたいということで紹介したいと思います、う
ん、はい、
はい、でまあ、これ清里フォトアートミュージアムというところでね、うん、何人かの5人10人弱ぐらいの方が参加されて、
うん、
まあ、これフォトミュージアムだけど、
うん、
まあ、彫刻展ということで、
うんうん、
いろんなインスタレーションとかね、
うん、
そういったものもたくさんあるという
参
加されているということ で、
はいはい、
この、井口さんというのは、
うん、
このトレッシングペーパーをですね、
うん、
こう、どういうんでしょう、なんか細胞のような形にどんどんどんどん切っていってですね、
はいはいはい、うん、
それのもうとても大きなものをこう作って、
はい、
それを空間に展示するといった、
ま
あ、簡単に言えばそういう、
うんうん、
作品を作られてる方なんですね、
うんうんうん、
でなんて私がこの方を知ってるかというと、
うん、
遡りまして、
うん、
2002年にですね、
はいはい、
まあ、2002年当時私は友人たちとですね3人で、はい、フミっていうグループを作ってたんですね、
はいはい、
うん、それで1回展示もやったりしまして、
うん、
まあ、あので2回目の展示をどうしようかっていうことで、
うん、
あの当時あの代々木にですね、
はい、
ギャラリー先空間というギャラリーがありまして、今あるかどうかちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
あのそこにあのそこの場所がいいっていうメンバーからの情報で、
うん、はいはい、
ちょっとあのお話を聞きに行ってみようということで、
うん、
代々木のギャラリー先空間に出かけたんですね、
はい、
でその時にそこであの個展を開催されてたのが井口俊夫さんなんですね。
へー、はいはいはい。
で、まあ、あの私たちのその展示の話を しながらですね、
うん、
まあ、その井口さんの作品も拝見させていただいたんですけど、
うん、
これがなんか結構ねあの私にとってすごいピンとくる感じというのがすごくありまして、
はいはいはい、はい、
で最初はあのその私たち3人とあとギャラリーの人でずっと見てたんですけど、
うん、
途中からだったと思うんですけど井口さんご本人もいらっしゃって、
ほう、
うん、で私なんかは結構自由にこう井口さんの作品を見ながら感想を述べさせてもらったら、
うんうん、
すごいね喋ってるうちにどんどんどんどんもうなんかいろんなことが読めてきて、
うんうん、
あのすごいね井口さんも喜んで聞いていただいたのを覚えてるんですけど、で、まあ、あのこのホームページをねあの、うん、ブログの方に紹介してるんですけども、
うんうん、
そういった感じはね、なんか水の泡のこう一つ一つというか、
うんうん、というかこうなんだろう、水面からこう反射した光が作る模様みたいなね、
だ
い
ぶね、
うんうん、
と繊細な感じで、で、うん、まあこの2000にホームページに2000人のそのあの展示の様子もね、
うん、
載ってるんですよね。
ああ、そう
で今回久しぶりにまた拝見 して、その時何を思ったかってすごいよく思い出したんですけど、
うんうん、
その時の写真っていうのは、
あ、これか、
うん、2002年2月っていう分ですね、
うんうんうん、
それはねあのこのトゥーシングペーパーですとかそういったもので作ったこう網の目状のものを、
うん、
結構あの前後で重ねて、
はいはいはい、
あっての空間を開けて重ねてこう、うん、展示されてたんですね、
うんうん、
で大きいこの画像をクリックして大きくして見ていただくとまた分かるんですけど、
うん、
あのなんかね見てるうちにねそのあの例えばあの葉っぱの葉脈であるとかそういうふうにも見ますね、
うんうん、
水っていうこと水とか泡とかいうことじゃなくて葉脈とかそういうふうにも見えるし、
うん、
私はこれ見た時になんか自分が住んでたところの地図に見えたんですよね。
あ、うん、これそうですね何枚かありますけど、うん、1枚地図みたいなのもありますよね、
はいはい、すごい自分が住んでた例えば広島とか、
うんうん、
埼玉とかその当時も住んでたかな、
うん
うん、それにねすごい見えてきちゃって、
うん、
あ、こう見ますよこう見ますよって井口さんにね、
うん、
言いながら見た記憶がすごいあるんですけど、
うん、
でまあ都市ってすごい人と人がつながってるところっていうか、まあ、つながってるよりつながってなかったりとかあるんですけど、
うんうんうん
そういうのをすごいあの形としてよく表してるなと思って、
うんうんうん、
そういうこともね言わせていただいたんですよね、
うん
うん、あのそれがまたね何層に重なることによってまた別のものを作り出しているというか、
うんうん
うんうん、その様子がねすごい多彩で、
うん、
あのやおやりになってることはもうこれ一つ一つ手でくり抜いて切られてる方で切れられるんですけど、
はいはい
はい、すごい細かいことで、
うん、
あの一日一日の作業すごい細かいことだと思うんですけど、
うん、
それこういう大きなつながりというか、
うんうん、
あのものになってるっていうのがすごい面白かったんですよね。うん、はい。
なんか不思議なあれですよ。なんか本当に。なんかみんなその泡のみたいな感じなのかと思ったけどこう見てると、ねさっきの葉脈みたいな話もありましたが、はい、地図みたいにも見えるし、うん、なんか、うん
はい、
面白い作品ですね、
そうですね、うんまあ、今までもねたくさんのそれからもたくさんのあの場所で展示されてまして、まあ、日米の交流展なんかにも出されてたりして、
はいはいはい、
まあ、上野近辺とかですね、うん、あと あのグループ展も数々されてる方で、
うんうんうん、
清里のも去年同じ時期にやるあのおやりになってるみたいでね、やってみたいんですけど、はい
は
い
は
い、
うん、
そこからもあのまたいろんな形で発展されてるようで、
うんうん、
それを2002年以来からは実際はちょっと見れてないんですけども、
うんうん
うん、で、もう毎年のようにこうその展示のお知らせをいただきまして、
はいはい、
そのためにまたホームページとか見たりして、
うん、
今どういう展示されてるかなっていうのをずっと拝見してたんですけど、
うんうんうん、
うん、で今ねちょうどあの、清里フォトアートミュージアムで、
うん、
あの展示されてるんでぜひお出かけいただきたいなと思います。
そうですね、これもなんか、あ、でもなんかあれですね、年代をこういろいろ見ていくと、
はい、
なんか同じようでこう全然違う、
うん、違ったものがね
あるので、このホームページの方もちょっとご覧いただいて、
はい、またねこのホームページがユニークなホームページでね、なかなかリンクの貼り方が面白かったりとか、
うんうんうん、
あとはそうですね、あの探さないでくださいっていうところを見ていただいて、
うん、
でまああの仮想永久凍土の世界にようこそって書いてある下に、
はいはい、
まあそう無理をなさらずにって書いてありまして、そこを押すとこうブログが、いわゆるブログというか日記がずっと書かれてまして、
あ、はいはいはい、
またそれもね制作しながら日々過ごされてるっていうのが、
うんうんうん、
また読めて、
うん、
なんかず見て一回ね見るたびにずっと読んでしまうんですけど、
あ、はいはい、
うんうん、井口さんがどんな方かとてもよくわかる文章だと思いますね。
あ、なるほどね、はいはい、
でこの中のねこれが好きっていう、
うん、
ところをしていただくと、
うん、
あの井口さんが他の作家の作品をいろいろコレクションされてるんですよ。
おー、はいはいはい、
それをねまた見ていただくとね、
うん、
これはまた素敵な作品ばかりで、
へ
ー、作家さんをね知ることができるかと思いますね、
はいはいはい、
商品をね集めてられるみたいなんですけど、
なるほどね、
うん、一緒にされた作家の方もいらっしゃるでしょうしね、
はいはいはいはい、
うんうん、それもまたぜひ一つ一つクリックして見ていただきたいなと思いますね。
うん、
はい。
はいはいはい。
ほんとちっちゃいけどね、いい作品たくさんありますね。
うんうんうん、本当ですね。はい。ということで、井口敏夫さん、ぜひこれは今、
はい、
見れるということなので、
そうですね、清里フォトアートミュージアムということで、
うん、
あの同時にですね、あのフォトミュージアムということで、
うん、
あの久保田博司さんという方の、
うん、
アジアの肖像大トランスファーコレクションという、
うん、
あの展示もやってますので、
はいはいはい、
夏休みにぜひお出かけいただきたいと思いますね。
うん、この久保田さんのは7月4日から10月25日までやられてるみたいですね。
はい。
はい、井口さんのは、7月25日から9月27日まで、
はい、
ということなので、はい、これ、あれですね、この、美術館の天窓の下にこう、
はい、
垂れ下がってるというか、
はいはい、
アーチを描いてるような感じで吊るされている、これは行った時間帯によってもこの下に映る影の感じとかで
変わるでしょうね、
雰囲気が変わると思いますので、うんうんうん、行ってまず見て帰るときにもう一回見てみるっていうの
はそれもねまたいいでしょうね、
うん
うん、あのそういうね光も敏感に受け止める作品かと思うんでね、
うん、
いただきたいなと思います。
そうですね、これ、はい、どんな風に見えるのか実際見てみたいです ね、
うん、あとこの網の目をね間近に見るっていうことで、
うんうん、
また違ったものが見えてくるかもしれないですしね、
うん、うん
うん、
ね、
ぜひぜひ、はい、
はい、ぜひ見ていただければと思います。僕ねこの清里はねずっと行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
中学ぐ 中学ぐらいまでだったかな、毎年夏は清里だったんですよ。
おお、すごい。
普段日曜日が、前にもお話ししたかもしれないですけど、はい、父親が休みじゃなかったので、
はいはい、
夏休みの1週間とか10日ぐらいの期間だけだったんですよね、ほとんど、父親と何かできる、
はい、
だからそこが、清里近辺の山とかにこもってテントと張って何日か過ごして、最後の2日とか1日だったかな、2日だったかな、は清里で宿取ってみたいな。だからまだね、全然こう今みたいに宿泊施設がほとんどなくて、ペンションが出始めた頃かな、清里に3軒とか4軒ぐらいしかない頃から行ってたんですよね。まあ、行かなくなる頃にはもう今と変わらないような、なんかペンションだらけみたいな街になってましたけど、
は
い、でまあそんななった頃ばったり行かなくなっちゃったんですが、それから社会人になってからかな、
はい、
一回どんなだったかなっていうのがあって、一回行きたいなと思って行ったんですよね。でその時にこのフォトミュージアムってあったのかな、
どうですかね。
美術館は一回寄ったんですよ。
あ、そうなんですか。
北沢美術館だったかな。ガラス食器だか、ガラスの、なんて言うんですかね、
はい、
ガレでしたっけ。
ガレ、はい。あ、ガレね。はい、はい。
が見れるとかいうので、美術館を寄ったんですけど、そこを2回ぐらい行ったことあるんですけど、このフォトミュージアムは残念ながら1回も行ったことがなくて、
はい、じゃあそれはね、ぜひまたね、
なんか期間中に行く機会があれば行ってみたいなと思います、はい。ということで、初のアーティストさん紹介でしたが、
はい、
ぜひ一度足を運んでいただいて、この井口俊夫さん、まあ他の、ね、アーティストさんも大勢出されているということなので、
はい、
ご覧いただければと思います、
はい、
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、ツイッター勉強したいと思います高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。